今日はエゼキエル書第29章です。このところでは真に頼るべきものについて語られてあります。2節を見ると、エジプトの王ファラオに顔を向け、彼とエジプト全体に予言しというふうに出てきています。エジプトに対する予言のことが語られているわけです。3節の中頃を見ると、私はあなたに敵対すると神様は言われたわけです。なぜこのようなことを言われたのか、あなたは自分の川の中に横たわる居住で、川は私のもの、私がこれを作ったのだと言っている。この川というのはおそらくナイル川のことを指すであろうと考えられるわけです。まあ、四大文明の一つであったわけです。そしてエジプトは非常に栄えた。まあ、ヤコブの時代にはこの飢饉があって、イスラエルの民はエジプトに移住し、430年間そこに住むというようなことになったわけです。言うなれば、このエジプトを頼っていく、それがイスラエルにとっては一つの罠になっていくということであったわけです。ところがそのエジプトはどうなのか。5節に、私はあなたとあなたの川のすべての魚を荒野に投げ捨てる、やがては荒れ捨てられていくということを語られたわけです。そして6節を見ると、彼らがイスラエルの家にとって足の杖に過ぎなかったからだ。まあ、足というのは川に生えている植物であるわけですけれども、まあ、一見頑丈そうに見えてもすぐ折れてしまうものであるわけです。9節には、こうしてエジプトの地は荒れ果てて廃墟となる。11節を見ると、40年の間誰も住むことがない。まあ、40年とあるわけですけれども、ある一定の期間ということを表している言葉ではないかと思います。13節には、40年の終わりになって、私はエジプト人を散らされていた諸国の民の中から集め、14節には、エジプトを回復させるとこのように出てきているわけです。まあ、確かにエジプトは滅んではいないわけです。しかし彼らはそこで取るに足りない王国となる。15節のところには、終わりに私は彼らを小さくする。まさに今エジプトはそんなに大きな力を持っている国ではなくなってしまっているわけです。もう観光資源を頼りにしているような、そういう状況にあるわけです。それはなぜかというと、16節に、イスラエルの家にとってはもう頼みとはならなくなる、これに助けを求めた時の咎を思い起こさせることになる。イスラエルにとって頼みとはならない、そしてまた助けを求めた時の咎というふうに出てきているわけです。エジプトっていうのはある意味この世ということを象徴していると言われているわけです。イスラエルはこの世のものを頼みとした、また人を当てにする、それは私たちの心の中にもそうした思いはあるのではないかと思います。人を当てにしてしまって、まあ、思い通りになれば喜ぶんですけれども、しかし当てにしていたものが頼みとならなかった、失望してしまう、そして人が信じられないというようなことに陥ってしまうのではないかと思います。じゃあ私たちは何を真に頼りとすべきかということが、まあ、その後出てくるわけですけれども、18節には、バビロンの王ネブカドネザルはツロに対して自分の軍隊を大いに働かせた。まあ、ツロを滅ぼすためには13年かかったということがあったわけですけれども、19節を見ると、バビロンのネブカドネザルにエジプトの地を与える、それが彼の軍隊への報いとなる。まあ、やがてはバビロンがエジプトまで攻め込んでいくというようなことが起こっていくわけです。しかし重要なことは、 21節を見ると、その日私はイスラエルの家のために一つの角を生えさせるというこの言葉が出てきます。この角っていうのは旧約聖書によく出てきます。祭壇の角、祭壇の四隅にはこの角がついていて、そしてイスラエルの王が何か問題があって窮地に落ち込む時にはその角をこの握るっていうようなことが出てきているわけです。実はその角っていうのは力を表しているっていうふうに言われているわけです。イスラエルの家にこの一つの角を生えさせる、これはおそらくバビロンで、まあ、生まれたっていうか、まあ、捕囚となって70年このバビロンに閉じ込められていたそのイスラエルがやがては解放される。そしてイスラエルの地に行くときに総督が立てられたわけです。それはゼルバベルっていう人であったわけです。彼はバビロンで生まれ、そしてこの約束の地にイスラエルの民を率いていく、その人のことを指しているのではないかと言われているわけです。しかしもう一つ重要なことは、この一つの角というのは救い主イエス・キリストがやがて来られる、もうすぐクリスマスを迎えるわけですけれども、このように生まれ、それはイスラエルだけではなくて全てのものを救ってくださる誠の王として、そしてまた私たちに罪に打ち勝つ力を与えてくださる、このイエス・キリストを私たちは頼みとする。そしてまたこのイエス・キリストに助けを求めていく。私たちは祈りをするときに必ずイエス・キリストの御名によって祈るわけですけれども、このイエス・キリストが誠の救い主、また私たちが真に頼るべき方であるということを教えられるわけです。私たちはこの世のもの、そしてまた人を当てにするのではなくて、絶えず神様に望みを置き、またイエス・キリストを頼りとして、私たちはこの信仰によって生かしていただきたいと思います。